それではここから後半になります。こちらのファイルからお聞きの方はですね、半分から後になりますので、前半のファイルの方からもう一度お聞き直しください。すいません。それでは後半いきます。前半ではですね、プロトンロケットとソユーズロケットということで、話の流れが来ましたけど、後半のスタートはですね、じゃあゼニットロケットに行きますかね。まあこれはまあロシアというか、まあソ連という話で一緒なんですけど、まあ、現在はウクライナが運用ということですかね。でも実際はでもゼニットとして上がっているというのはあまりないですよね。シーロンチ社のですね、シーロンチとランドロンチ、アメリカとの合弁企業で受注して打ち上げているという形ですかね。
そもそもゼニット自体はまあロシアというかソビエト時代まで遡っちゃえば、あれですよね、ソビエト時代に最後にこの作られた最低のロケットですね。
そうですね、はいはい、ソビエトが最後に開発したんですね。ロケット自体としてはこれは すざまじい高性能ロケットですよね。
そうですね、
あんまりこう、表には出て、最近はロケット自体は活躍があんまりないんで、あまりこうニュースにも出てこないんですけどね。スペースニュースダイジェストの打ち上げ予定とかにもほとんど名前が出てこないんですけど、ロケット自体はまあこのまずはこのエンジンですよね。なんといってもゼニットは RD170 エンジン、これはソ連が最後に作り出した傑作エンジンですよね。
そうですね、まあ、あのよく作ったなっていうような、ですもんね。確かに、まあ結局そこら辺はエネルギアなんかにもつながってくるところがあるんですけども ね、要はそんな話になっちゃうんですけれども、
そうですね、まあ、一応あの初めてお聞きする方に、概要を説明しますとですね、RD170 というエンジンはですね、液体酸素と、ケロシンの液体燃料ロケットで、今のところ単一のエンジンとしては世界で最も強力な、エンジンですね。初段第1弾用のエンジンとしてはもう最も強力なエンジンです。で、まあ、ファミリーがあるんですけど、まあ、基本型の RD170 というのは、4つの燃焼室とノズルを持っておりまして、燃料はですね、ケロシンと、先ほど言いましたけどケロシンと液体酸素で、しかも2段燃焼サイクルですね。でケロシンの二段燃焼サイクルっていうのは、まあ、その燃料の特性上ですね、酸素その二段燃焼なんで、まず初段燃焼というところでタービンを燃焼させるタービンを回すんですけども、ここで、アメリカとか日本の液体酸素液体水素系のエンジンはですね、燃料を多くして酸素をちょっと入れて、燃焼させてこうポンプを駆動するんですけど、ケロシンだと燃性が高すぎてですね、ケロシンリッチだとできないんですよね。で、燃料のケロシンよりも多くの液体酸素を入れた、液体酸素リッチと言われる状態で旅を回すと。で、酸素を多く入れるというのは、これは燃焼という現象から言うと非常に危険な状態ですよね。
酸化剤が多いというのは危険ですね。
そうですよね。だから下手すればその構成している金属と反応を起こす可能性もありますしね、何と反応を起こすかわからないということで、まあ、よくこれを実用化したなと、相当失敗しているという話もまあ聞こえてますけど、ですね、ただまあこれを実用化したおかげで、その分子量の大きいケロシンを高圧燃焼することができて、水力がでかくてなおかつ、まあ、非水力って言うんですけどね、その性能も非常に高いと、そういうことですよね。
と高圧の状態で燃やすことを実現したっていうのは、やっぱもうアメリカはかなわないですもんね。
かなわないですね。
だからまあ歴史的に言うと、まあそうせざるを得ないっていうか、まあその要請に迫られたというか、
そうですね。
でもいろいろ作っていく中で、だから一番理想を目指したのかな。
そうですよね。
まあだからその礎作ったのとおそらくグルシコでしょうから。
そうですね。
まあもう可能な限り合理的というか、っていうことで理想的な 状態に近づけようとしたんかなとは思うんですけれどもね。
そうですね、しかもこれ再使用前提ですもんね。
うん、そうですね、再使用で、
まあ、元々っていうか、まあ、いわゆるソ連版のスペースシャトルの打ち上げに使ったエネルギアロケットのブースターは、これはパラシュート装備でブースター回収して10回ぐらいは使おうという計画だったんですもんね。
そうですもんね。
いやでも3層リッチこの超高圧、まあ、25メガパスカルですか、アメリカのスペシャルメインエンジンも超高圧は高圧なんですけど22メガですね、そういうのと比べると非常に超高圧で駆動しているのに10回も使えると。
15メガ、まあ、250気圧ですかね。
ですね、
そうそう、
まあ昔、まあ、私もちょっと聞いたことあるんですけど、やっぱソビエト の, その 夜勤技術、その合金とかそういうの作る技術のやっぱり非常に高かったんでしょうね。
どうなんですかね、その辺っていうのは。まあだから80年代の終わり頃っていうのはやっぱ高かったんでしょうね。
高かったんでしょうね当時、
だから結局、まあ、例えばそういうところって宇宙もですけど、例えば潜水艦の技術なんか出てるんじゃないですかね。
ああそうですね、潜水艦ですね、
1000
メーターまで潜れる潜水艦がありますからね、
チタン、例えば、まあ、話ちょっとそれちゃいますけど、チタンで作ったやつとか。
そうですね、はいはい、
ただどんなやって加工してたんかなっていうのは興味ありますけれども、
ね、いや、でっかい巨大な真空チェンバーの中で電子ビーム溶接だったらしいですよ。
ああやっぱ電子ビームなんですか。僕は、機械的に切ってたのかなって、
まあ、
いや昔は思ってたんですけれどもね、
そうですね、最終的にまあ、パーツを作るところは、電子ビーム溶接じゃなかったみたいですけど、まあ、最終的にその耐圧容器を作るときは巨大な真空チャンバーの中で作ってたっていう話ですけどね。まあ、それも今から本当かいなっていう世界ですけどね。
恐ろしいな恐ろしいやってよく言ったもんですよ、
ね、そうですね まあ、結局それが正しいと思えば結局費用だとかそんな関係でアメリカとかだったらやめちゃうようなところやっぱり やっちゃうというその勢いがありますよね。同じ勢いを感じますよね、これも。
そうですよね。ちょっと考えたら、まあ、やらないだろうということをやってしまっているところが、まあ、すごいです。そうですね。それがまあ魅力なんですけれどもね。
そうですね。
ある意味。
ですね。
まあ、だから、そしたらやっぱり、そっか。いや、ただ、N1、だから、60年代の終わりから70年代の初め頃ですね。N1 ロケット。
はい、N1 ロケット、はい。
まあ、まだやっぱ
日本の N1 じゃないですよね。
じゃないです、ソ連の
月ロケットですね、はい、
あの時はただ、まあ、金属加工はやっぱ限界があったって言うんですよね。
ああそうでしょうね。
タンクも
球形ですね、
胴体一体型じゃなくて、もうスタンクみたいなのをやっぱり積まざるを得なかった。
そうですね、
っていうことですもん ね、あれは
NK33 ずらりと並べてって感じですもんね。
うん、
まあ、その RD170 自体はまあセニットロケットで使ってるだけなんであんまり表に出てこないんですけど、まあ実際にはこの派生型である、まあこれを半分に、まあ乱暴な言い方で半分にぶった切った燃焼室2個にした RD180 がアトラス5のメインエンジンで、アメリカのロシア製のロケットエンジンがアメリカの衛星打ち上げ主力機の一段になってるっていうのも、これもなんか感慨深いものがありますけど、これも半分とはいえやっぱアトラス5の打ち上げ見てるとパワフルですよね。
ですね、やっぱり迫力がありますもんね。
やっぱ全然違いますよね。
うん、全然違うなっていうのが
ですね。
思いますね。いや逆にこれ、皮肉な話ですよね本当。
そうですね、本当に
冷戦時代にある意味開発されたロケットエンジンをアメリカが、もう買ってきて使うっていうところが、ね、だからもう自力開発放棄したということですもん ね、もう買ってきて使うっていうことは。
そうですね、
も
う、まあ、ライセンスに変わるっていう話もありますけどね。
そうですね、あれライセンス生産でしたっけ、
いや、まだノックダウンかもしれないですけどね。完全ライセンス生産にはまだ至ってないみたいですけどね。
いや、まだ至ってないですね。
そうですね、はい。あとはこの4機のやつを今度はもうさらに半分の、またさらに半分で1機にした RD190 ですね。これがまあ、先ほどちょっと話に出たプロトンの後継として開発されているアンガラロケット、それと 韓国のラオウ1号ですね。
まあ、あれはロケットで使われましたけどね。まあ、
1段目はアンガラとほぼ同じなんでしょうけど。
うん
うん、まあ、というわけでですね、今後もおそらく主力エンジンとして使われ続けるってことなんでしょうね。
うん
まあ、あとはゼニット自体としてはですね、さっきもちょっとお話に出ましたけど、実際の打ち上げはアンガラ、あ、失礼しました、アンガラじゃない、C ロンチですね、メインは、C ロンチ社 の海上プラットフォーム、
うんうん、
あれも非常に特徴ありますよね。
そうですね、
オーシャンオデッセイという名前ですけど、石油の掘削リグですかね、
ですね、
あれを改造した、母港はカリフォルニアのロングビーチにあるんですけど、
うん
そこからまあ2隻、司令船シーロンチコマンダー、これは、司令機能とあとあれですね、ペロードの衛星の、フェアリングの組み込むまでのメンテナンス機能もですね持ってますね、
うんうん、
でそれとあとは実際に打ち上げ発射台である、プラットフォームオーシャンオデッセイ、これ2隻が、カリフォルニアのロングビーチから、実際に赤道に近いところまで海上を移動していって、
うん、
赤道直下から海上を打ち上げると、うん、これも発想はなかなかすごくて、実際何機打ったのかな、今のところ30機打ってますね。
あ、30機ですかね。
30機ですね、
うんうんうん、
そのうち失敗は3回、
うん、
まあ 90% ですけどね、
うん、
まあこれの打ち上げを見てると対比するものがなくてあんまり迫力を感じないっていうのが、
うん
うん、半分のエンジンのアトラス5だとすごい迫力感じるんですけど、
うん、
ちょっと遠くからも撮ってるせいもありますけど、あんまり迫力を感じないのは海のど真ん中で周りに対比するものがないせいかもしれませんけどね。
そうですね、うん、
これも一回、1997年じゃない、2007年ですね、の1月30日に点火直後に大爆発したんですよね。
そうですね、あれ中継で出ましたもんね、そのまま
私も直接見てましたけど、中継してたらパッて消えてザーってなって、
そう、あの爆発瞬間消えましたもん
ね爆発してあーっと思ったら、うん、パッと黒くなって、C ロンチでロゴに変わっちゃいましたけど、結局、まあ、C ロンチ社はその後経営破綻してるんですよね、一回ね。
そう、うん、
で、また出資を受けて、また 再起動するというところですよね、
うん、
まあ、まだ次の打ち上げないんですけど、
うん
うん、チャプター11、アメリカのチャプター11適用されてたんですよね、
うん、
連邦倒産法第11章。
そうですね、うん、いや、そのニュース見たときには本当、あ、やっぱりかってなんとなく思ったんですよ。
そうですよね、あ、うん、げるものがなくて、まあ、オーシャンオデッセイもまあ修理はされたんですけどね、やっぱ相当経費もかかってるでしょうからね、
いや、だから正直あのプラットフォーム作って赤道まで持っていって打っても商売になるんだと思って。
そうですね、
まあ、金かかるんじゃないかなって単純な話を思って、うん、最初に行った時に、いや、それ帰って手間かかるんじゃないかなって思ったんだけど、
うん、これどこなんですかね、
実際のどこなんだろう、
その辺が地上発射型に比べて経費を減らすことができるって、まあ、いろんなものに書いてあるんですけどね、
うんうん、
どうなのかいなっていう感じですよね。
だから回数を稼げばコスト下がるんかなと思って、
うん、そうですね、
うん、まあちょっと最初はそう思ったんですけどもね、
う
ん、
そうですね、10年間で30機ですね、
うん、
1号機が99年の3月に上がって最終号機が2009年の4月なんで、
うん、
まだ年間アベレージ3回3発っていう感じですよね。ちなみにこの C ロンチで上げてる、ゼニット 3SL ってやつはこれまたアッパーステージがブロック DM なんですよね。
うん、そうですね、本当確かに、なんとも言えないですね。
そうですね、じゃあとりあえずゼニットについては
いや、まあ、多分そうだな。だからやっぱり流れ的にはやっぱ、
はい、
そっか。ただどうなんだろうな。ただあれですよね、ロシア自体はもう絶対ゼニット使わないですもんね。
そうですね、もう使わないですよね。
もうだってあれはウクライナのものになっちゃったから、
うん、そうですね。
ただそっか、冗談はそうだな、ブロック DM か、
まあ、それは、うん、あの出資がですね、あのウクライナの出資なんですけど、まあ、出資会社と比率を話すと、まずメインはボーイングですね。ボーイング 40%、うん、で次がエネルギアですよね、
うん、
25%、
うん、
それで、3番目がノルウェーのアカクバラン、
うん、
これは船ですね、
うん、
オーシャンオデッセイとシーロンチコマンダー、それからウクライナの、ユージノエ設計局、ここが 15% ですよね、
うん、
だから出資率から言うとロシアの方が、ロシアのエネルギアの方が出資率が高いですよね。
うんうん、
だからまあそれでブロック DM が乗っかってるっていうのはよくわかるかなっていうところですけどね、うん、
まあそういう形になるのかな。
うん、
うん、ですね。まあそうだな、特にそんなあんまり商業ロケットになっちゃうとなんかあんまりいいことないことないあれだけれども、
そうですね、うん、あんまりいいイメージないですね、確かに完全に、
もう、うん、まあ上がって当然というところもあるし、
そうです ね、
ね、結局、うん、あんまり面白みないですね、ちょっと正直なところ、
はい、
いやいやいや、
そういうところで次いきますか。じゃあ次はですね、変わり種、ね、ドニエプルいきますか。ドニエプル、
ああドニエプルでしょう。ドニエプルは、うん、
まあ、これは乱暴な言い方すると、もう、いらなくなった ICBM を打ち上げに使っているというところですね。
でね、もう正直打ち上げ花火のイメージしかないんですけど、それこそ乱暴な言い方ですけど。
そうですね。これ何回上げてんだ。ドニエプルロケットとしては何機上がってるのかな。
うん、
今のところ12回ですかね。
あ、
成功は11回、1回失敗してますね。
あれはもう成功が極めて高いですもんね、はい、
そうですね。まあ、ドニエプルロケットはですね、もともとソ連の ICBM の R36M、うん、SS18 って呼ばれたやつですね、うん、各国の、まあ、米ソの ICBM の中で唯一重ヘビー ICBM という分類されていたミサイルですね、
うんうん、
ソ連の ICBM は、まあ、固体燃料は当時はなかったんですね。これもヒドラジン系の液体燃料を使ったロケットで、ミサイルとしては当然地下のサイロから、飛び上がるので別に疑問はないんですけど、衛星打ち上げロケットになった今ですらも地下のサイロから、
うんうんうん、
ポーンと飛び出てくると、うん、いうところが、まあ、映像として非常に見てて面白いかなと、
うん、
いうところですね。これ一番そこにキャップがついてっていうか、まあ、ガスを受ける蓋みたいなのがこう、
うん
うん、そこについてて、火薬の圧力でポーンと飛び出した後に空中でエンジンがドカンと点火して突っ飛んでいくわけですけど ね、
です
ね。その時にその同時にその蓋の部分が横にロケットエンジンがついてて、
うん、
そのメインエンジンが点火したブラストで弾かれないようにその前に横に逃げて、
うん、
蓋が横に逃げて、メインエンジンが飛んでついて飛んでいくという、まあ、ギミックとしては非常に見てて面白い、
うんうん、
機体ではありますけどね。打ち上げ自体は未だにあれですね、ロシア戦略ロケット軍がそのまま完成して打ち上げてると、
うんうんうん、
まあ、まあ軍が商売してるっていうことですよね、
うんうん、
そうですね。非常に安価に上がると、
うん、
まあ、本来はアメリカとの契約で廃棄しなきゃいけないやつはですね、まあ、廃物利用っちゃ廃物利用ですからね。
そうですね、
うん、まあ、初期コストまあゼロに近い、捨てなきゃ、金かけて分解して捨てなきゃいけないものを打ち上げに使っているとすれば、逆に考えればコストゼロ近いところがありますからね。
そうですね、
別にこのために新しく作ってるわけじゃないですからね、
うん、 だけどもう老朽化もせずに、まあ、きちんと飛びますよね。
そうですね、
うん、同じミサイル転用、ミサイルからの民生転用型でもあの潜水艦発射型ってことごとく失敗しますけどね、
あっちは失敗してますね、
ロボットとかあっちの方もことごとく失敗してないのに、うん、ドニエプルは安定して飛びますもんね。
そうですね、
うん、
潜水艦型のですねミサイル自体も、まあ、私が聞いてる限りでやっぱり安定度が低いかったようですね、うん、事故も結構起こしてるし、
うん、
有名どころではあの映画にもなった K-19 ってやつですね。
あ、
ええ、当時は、まあ、ちょっと余談になりますけどその潜水艦発射型の SLBM は結構事故が頻発してたみたいですね、
うん、
地上の方のやつねやっぱり開発も全然別系統でやってたみたいなんで、
うん、
ね、
うん、
まあ、あとドニエプルが特徴があるとすればあと 3段目あれ3段目か3段目ですかね、うん、後ろ向きに加速していくんですよね。2段目分離して、フェアリング開いて、ペイロードを、
うん
うん、が出て3段目とペイロードだけになったときに通常は、うん、ペイロードの反対側にノズルがついてて、加速していくんですけど、こっちに関してはそこで前後が入れ替わって、ペイロードを後ろ向きにして後ろ向きのノズルで加速して、
うん、
軌道に入っていくんですよね、
うん、
これが最初なんで後ろ向きになって加速するのかなと思ってですね、
うん
うん、これもちょっと、まあ、はっきりとした話じゃないんですけど、
うん
うん、もともとは結局 ICBM なんで、1段2段でドーッと上げてってで核弾頭を前にして飛んでって、うん、ここで突入っていうところで減速噴射をして、
うんうんうんうん、
再突入帯を切り離すということなんで、
うんうん、
上前向きにノーズルがついてると、
うんうんうんうん、
でそれをそのまま使ってるから減速じゃなくて加速して衛星軌道に乗んなきゃいけないから、
うん、
回れ右をして
回って
加速して加速してでまた、またペイロード分離の時に前を向いて分離すると、どうもそう
やっぱそういうことになるんですかね、
う
ん、
どうもそのようですね。
そうですね、まあ、面白いですよね、
うん
うん、
まあ、非常に安く上がるんでですね、まあキラリでしたっけ、
ですね、そうですね、
JAXA が上げたんですけどこの時は15億円だったらしいですね大体。
ああそうでしたっけ、
おおむね15億円だったらしいですね、
あの時には本当はドニエプルで上げるんだと思ったんですよね、
うん
うん、っていうかJAXA もついに使うのかと。
そうですね
いやあの時なんで上げるんだろうって思ってたんですよね。
はいはいはいはい、
なんていうかその何を使ってあげるんだろうと思ったんだけど。
そうですね。
ああそっかドニエプルを使うんだと思って。
そうですね。
確かあの時ですよね。ドニエプルあたりがあの辺が結構商売に励んでたっていうか、
そうそうそう、
売り込んでたっていう。なんか目立ってましたよねあの時。
そうですね。
ロシアの動きっていうのが、うん、ミサイル転用で。上げれますよっていうので、
そうですね、まあ元々はだってこれ J1 で上げる予定だった衛星ですからね。
そうそうそう、だからあれで結局なんで上げるんだろうって思った記憶あるんですよ。
J1 がポシャってですね。
あそっち行ったそって、
結局これのおかげでこういうミサイル転用のロケットがあるおかげで、うん、まあここのところは小型の衛星についてはだいぶ安い価格で、
うん、
上げられてますけどね。ただこれももう生産はしてないんでですね、在庫限りのものなんで、うんうん、まあ、これが打ち尽くされる頃にはまあちょっとコストが上がってくるのかなという感じですね。ロシアの原油のですね、ロケットについていろいろ話してきましたけど、とりあえず、まあ、今回はまあ長くなってきましたね。この辺で、まとめたいと思いますけどね。また機会があればですね、いろいろと他の話題も、いきたいと思います。まあ、とりあえず今回はですね、一通り話したいなっていうのがあったんで、 うん、ちょっとですねあまり深く突っ込めずに行ったところもあるんですけどね、
うん
うんまあ、あとは打ち上げ基地そのものの話とかもいくらでも話は尽きないと思うんですけど、またピオさんがよければですねまたの機会に、この続きをですね
そうですね
ぜひやりたいと思います。
そうですねちょっとこちらもなかなかあれで、
はい、実は今回のね、収録も実は3度目の正直なんですよね
収録時間がなかなかちょっとあれで、
ね、収録時間が合わないのと前回は時間はあったんだけどスカイプの世界的なトラブルで
トラブルで、
ね、山梨と熊本がつなげなくて収録できなかったと。
いや実は今回はちょっとこっちの都合でちょっとなかなか時間がこれ以上取れなくてですね。
そうです。いえいえ。
いやいやいや。
いえ。うん。またそれは次回の楽しみということですね。
ええー。そうですね。なんかちょっとドニエプルの続きをちょっとなんかもう少し喋ってみたい。
そうですね。あ、それから、あの話をね。しとかなきゃですね。本の話はしなくていいんですか。
ああ、そうですね。なんかちょっとその辺もちょっと考えてじゃあまとめときましょうか。
あ、いやいや、本の内容とか今回は本の宣伝はいいんですか。
いやいや、いいですよ。
そうですか。世界の、あ、世界じゃない、宇宙の傑作機の。
もう、ちょっと書かせていただいて、ルナ月探査機。
ルナ月探査機ですね。夏に、ルノホートを出したばかりの2冊目ですからね。
ちょっと、先ほどもちょっと出てきましたけれども、ルナの失敗のところとかは少しちょっと詳しく書いたので、はいはい、もしよろしければそちらの方を見ていただける、
はい、私もコミケにですね、行けなかったんで、通販で入手したいと思いますんですね。
ありがとうございます。
はい。いやいや皆さんもよろしければご購入を。
いやいや、すいません、ありがとうございます。
どうです。はい。じゃあ、今回はこういうところですね。
まあ、今年、あ、最後に一つ、そういえば、はい、今年はほら、フォースグルントも撮りますよ、
ね。フォースグルント、はい、そうですね。
でもちょっとまた触れる機会があれば、
そうですね。
ですね、ちょっと待っ、はい、かなと思いますけれど、はい、
じゃあまたですね、はい、次回タイミングを取って続きをということでですね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは、はい、今回スペースニュースダイジェストスペシャル第2弾、ロシアの宇宙開発についてはここまでにします。それでは、はい、皆さんさようなら。
はい。